時をかける少女と時をかける雲外鏡。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトモサオさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、今日は収録やめようと思いました。もう疲れちゃったんだから、ワンタンさんはたまには疲れちゃったら休んでいいよって思ってたんですけど、なんだかんだ毎日ありがたいことにラジオトークの方でリアクションボタンをいただいてありがとうございます。はい、今日もね、もう絶対やらないっていう風にペペペっていう風にしようと思ったんだけど、その瞬間にね、ピョンっていう風に通知でリアクションボタンの通知が来た時に、あーやろうと思いました。なんかすごい今嫌みたいな感じで言っちゃったけど、違うよ、よしやろうっていう風になりました。はい、やはりいただけるリアクションのボタンだったりとかお便りっていうのはですね、こうした形で励みになっているということで、皆様いつも本当にありがとうございます。はい、まあそんな今日お届けする作品は何にしようかなっていう風に思ったんですけど、作品じゃないですね、妖怪の話してるはずなんでなんですが、こうちょっとずつ定着している金曜ロードショーの話をしよう。はい、ということで、真実見ましたか？時をかける少女、ありましたね。いやー、もう何回も何回もテレビで放送されてるね。でもあるんですが、ワンタンはさ、どうしてもこの話が、もやっとするんだよね。なんか、はぁ、そうっすか、みたいな感じになっちゃって、全然作品にのめり込めない感じがあるんだよ。これってなんでなんだろうっていうのをね、今回は、その、自分が納得できるために、いろいろと時をかける少女について調べてきました。まあこれを聞いてる方もね、見たことある人だったり、好きだったりって方はいらっしゃると思います。もしよろしければ、こういう風に見たら面白いんだよっていうのがあれば、もうバシバシと募集しているところなんですけども、今日はね、ワンタンは、この、細田版の時をかける少女と、あとは、その、原作ですね。うん。実写の映画見ましたよ。はい、時をかける少女、原田知世さんの主演なんですけども、を見てきました。まあ、その上で、あそこね、多く語られなかった部分っていうのをですね、まあ、いくつか紹介させていただけたらと思っております。そして後半は妖怪チャンネルなので、妖怪のお話ということで、まあ、時を操るとか空間を操ると言われているあの妖怪のお話と思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、時をかける少女の面白さがわからない。2つ目、時をかける少女は魔女おばさんだった。最後3つ目、時を操る雲外鏡。はい、ということで、まず1つ目、時をかける少女の面白さがわからない。曲がめちゃくちゃいいのはわかる。あとは後半のテンポの良さとかは見ててやっぱりおーっていう風になるんですけど、なんか納得いかないんだよね。はい、細田版時をかける少女、2006年に公開された日本の SF 作品。キャッチコピーは待ってられない未来がある。はい、ということで、まあ、この作中のね、名シーンといえば未来で待ってる、うん、すぐ行く、走ってくっていうね、あの最後の別れのシーンだと思うんですけども、あそこはえっていう風になってしまうんだよね。この作品登場する未来からやってきた千秋っていうのは、このちょっと先の未来とかじゃないわけですよね。千秋が自分の住んでる世界の話をするときに、川が地面を流れてるのを初めて見たとか、空がこんなに広いのを初めて知ったとか、そんな感じのセリフがあるんですけども、なのでもうこの現代と全然文明も違うし、人の生活も違う、そんな果ての未来から来たっていうのがわかるから、そのちょっとそっとで会えるわけがない。主人公の誠が生きてくうちに千秋のいる未来に行けるとは到底思えないから待ってる、はあ、え？何を？っていう風になってしまうわけですよね。まあそれは作品の中で、あの千秋が過去に来た理由の一つになってる絵画を残すっていう話があるんですけども、じゃあ走ってくって何？って思っちゃって、この短いセリフに込められてるいろんな意味があると思うんだけど、それがね、なんかもうちょっと言ったらええのになーって思っちゃうんだよね。あとはワンタンが納得できないのは、多分私の青春と大いにかけ離れてるからかもしれません。 こんな精神知らない。はい、ということではあります。うん。なので、まぁ、今回はね、面白さを知るために、改めて原作の方もちょっぴり調べて、そして作品を見てきたところでした。細田版の時をかける少女には、時をかける少女が二人登場しているということはご存知でしょうか？はい、今日の二つ目、時をかける少女は魔女おばさんだった。魔女おばさん登場しますね。誠の良き相談役として出るんですけども、30代後半、博物館で絵画の修復の仕事をしています。誠のタイムリープの話を疑ったりとか、変に茶化すこともなく聞いてくれたりとか、あとは忠告をしてくれたりします。実はこの魔女おばさんも時をかける少女でした。魔女おばさんの名前は吉山和子。これは原作の時をかける少女と同じ名前なんです。細田版の時をかける少女は原作の20年後の世界と言われています。なので30代後半の20年前ということなので、誠と同じぐらいの年の時に、この魔女おばさんこと和子さんっていうのは時をかける少女だったということがわかります。ちなみに原作の方ではタイムリープのきっかけになるものはラベンダーの香りでした。なんですけども、共通しているところといえば、どちらもタイムリープの力を得る場所は理科室ということです。和子はタイムリープの原因を探るうちに、同級生が西暦2660年から来た薬学博士だと知ります。未来で採取できなくなったラベンダーを取るためにこの時代に来たそうです。そして和子とこの未来人は心が惹かれて会っていくんですが、未来の法律ではそれは許されず、タイムリープのための薬品が完成した時、和子の記憶を消し去り、自らも消えていきます。その直前に未来人は全く別の人間として現れる。でももう君にはわからないだろう、と言います。それに対して和子はそんなことはない、と言うんですけども、実際その後、和子が未来人らしき人、再会するときは何もわかりませんでした。和子は心の中に残る、いつか再び自分の前に現れる誰かを待ち続けるっていうようなね、終わりになってるんですけども、この話続いていて、細田版の方で魔女おばさん、まあ、和子のセリフの中に、高校生の時初めて人を好きになった、会ってすぐ仲良くなったけどまるで子供の時から知ってるみたいだったっていうような話がありますね。まあ、その別れに対してタイミングが悪かったっていうようなことを語っていて、まあ、待つつもりはなかったけど時間が経った。そして誠に、待ち合わせに遅れた人がいたら走って迎えに行くのがあなたでしょ、と声をかけます。これは多分魔女おばさんが自分ができなかった後悔を誠に託してるのかなっていうようなセリフだと思います。で、こっからはね、こっからすごいね、作品テンポいいですよね。で、誠が千秋のいる過去に行き、そして康介が誠前を見て走れと言い、そして全力で千秋に会いに行く誠。で、パンパンパンパンって、ここはね、なんか見てて、ああそうだそうだ、納得っていう風に思うんですけども、で、その最後の最後の未来で待っているっていうのが、へえって風に、なんかうわーっていう風になってしまって、まあ、前半の方でお話をしたように、その千秋が求めている絵画を絶対残すっていう約束が待ってる、走ってく、っていう風になってしまう。ただ言えることは、誠は一度未来を変えることができた女の子なんですよね。最初のタイムリープの時に千秋は未来に変えれなくなったっていうところになるんですが、でもそれを変えたっていうのが誠だから、誠の言う言葉っていうのはただただ妄想だったりとか、なんとなく言ったことじゃなくて、彼女ならできるっていう希望的な言葉だった、っていう風にちょっと永遠にモヤモヤしているところです。はい、待っててもこれ以上の答えがないです俺がよくわからないところなんですよね。誠が作ったのは、その未来変えた千秋だけではなく、魔女おばさんだったり、魔女おばさんが待ってる未来人のことも作ったんだろうなとか、なんとかなんだろうな、なんとかだろうな、なんとかだろうな、 ていうふうに思うんですけども、どうなんでしょうか。まあ、この時をかける少女、本当に名作ということで、もう10作品ぐらいになってるんじゃないですかね。まあ、時代を変えてとか、キャストを変えてなったりしてると思うんですけども、またはね、この今お話をした原田知世さんの実写の方と、細田監督の時をかける少女しか知らないので、もしこれが面白いよっていうのがあったらね、まあ、ぜひ教えていただけたらと思っております。はい、そして今日の最後3つ目、時を操る雲眼鏡。了解の話です。はい。雲眼鏡の話、昔したことがあります。これは、日本のスクモ神です。100年経った道具は、魂を宿すと言われてるんですけども、この雲眼鏡は、鏡のスクモ神です。自分自身の姿を映し出す。そんなものではあるんですけども、これはね、自分自身だけではなく、相手のことも映し出すということなので、その姿、偽りのない姿を映し出すもの。何かに化けていても、見破ることができる。これが雲眼鏡。ということで、じゃあ時操ってなくねっていう風に思うんですけども、結構ね、ネットでね、時を操る、時空を操るとかっていう風に調べたら、雲眼鏡が出てくるんですよ。まあ、っていうのはきっと、そうだな、あやかしから現実世界に操るっていうか、引き戻すっていう意味で使われてるのかもしれない。はい、ということで、怪しきを見破る妖怪ということなので、もしね、何か摩訶不思議な体験があったら、雲眼鏡を頼りましょうはい、ということで、今日はちょっともやっとする話になってしまったかもしれませんが、時をかける少女の中で知らなかったお話ももしかしたらあったのではないでしょうか。うん、来週は竜とそばかすの姫ですね。こっちもちょっと楽しみにしているところではありますけど、またっていう風になってしまったら、みんな助けてくださいはい、ということで時間いっぱいになりました。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。